サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国土事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一タッキーがお届けしております。そしてゴーストな2人がスタジオで作業をしております。いつ登場するんでしょうこのゴーストの二人はということですが、先ほどあの土地のその名前ということでしたけども、やっぱりいろいろね、考えてみると面白いですよね。豊富はもうこれは読んで字のことしてわかるんですが、それ以外その意味不明な地名ってありますよね。大阪に梅田ってのあるんですが、なんで梅なんでしょうかね。あれ梅が咲いてたんでしょうかね。それともさっきの御の梅から来てるのかでしょうかね。面白いと思いますね。ぜひいろんな土地の名前調べてみると面白いかなと思いますね。まさに今でこそですね、開拓、思い出しました。大阪って今川がね、いくつか流れ、大淀川とか流れてますが、昔はあれ本当に、湾のようにガタまではいかないんですが、そういう形の土地だったようですね。でそれを川を付け替えたり埋め立てで押したりという形で今の原型の大阪の土地になっているので、まさに昔の大昔からついている地名であれば、その土地、本当その土地の状況状態を表した名前だった可能性もあるということで、まさにタイムカプセルですね。埋められたタイムカプセルが、そういう土地の名前になって残っているということで、やはり土地は常に変化する、大地は変化するというお話で、今日は大陸が動くだの、わかのわからない海洋艇は拡大するだのという難しい話をしております。で最終的に上家田さん言ってたこと正しいよと、大陸って動くよねって話が分かって、これもちょっと専門用語で難しい言葉ですが、プレートテクトニクスと言います。テクトニクスってどっかオーディオのメーカーのなんかありましたけど、あれは違うメーカーですが、プレートテクトニクスという、これ年代が古いと分かんないですよね。テクニクスのコンボとか言ってましたね前ね。今ありませんが、プレートテクトニクスということで、要するにこういうプレートという岩盤の板が地球上にベタベタベタベタベタベタと張り付いておいて、それが実は動いてるんだと。で動くことによって実は大陸も一緒に乗っかって動くし、ぶつかれば盛り上がって山できるし、沈み込めば海溝ができるということで、すべてだいたい地球表面上の現象がこれでだいたい説明できますよという話でして、アメリカとか日本、ニュージーランドの研究が、大いに貢献したということで、じゃあ日本も実はこの理論を展開する上で非常に貢献しております。ただ、引っ張ってた国ほど中での抵抗は強くてですね、やっぱり日本の中でも、プレートテクトニクスって、みたいな、そんなことはないだろうって言って、やっぱり非常に抵抗が強かったという時代がやっぱり ありました。で結局これがきちんと導入されて間違いなくそうですねと言われるようになったのが1980年頃です。つい最近ですよ実は。この言葉がもうきちっと間違いなくそうですねと全員が学者も含めて言うようになったのは1980年代ぐらいです。それまではまだ今その頃以前にはいやそんなことはないと、そんなことはありゃせんということを言ってた人がやっぱりいたそうでございます。でもこれを見ることによって、例えばヒマラヤっていうのありますが、なんでヒマラヤって高いんでしょうって、山って高いですよねって、あれまだ年々高くなっておりますが、高くなるんですが風で削られていくんですけどもね、そこからまた水が流れ出して、インドに川を供給してるんですけども、あれもインド大陸がぶつかってる証拠でございまして、ぶつかってシワが寄りますんで、そのシワがヒマラヤ山脈と、でその押されてるちょうど横っちょあたり、押されてるところと押されてないところのちょうど境界が中国の国内にありまして、それがこの間の四川省の大地震を引き起こしているという、横にずれていくような、片一方押されてるんだけど片一方動かないよんつって頑張ってるんで、そこに裂け目ができると活断層が走るということで四川省の大地震が起こっているということでございます。まさにこういったことをですね、説明できるプレートテクトニクスでございまして、実はこれがさらに進んでおりまして、これまず難しいでしょう。運転されてる方は気をつけください。プレートテクトニクスに対して最近さらに出てきてるテクトニクスという、テクトニクスっていうのは要するにどうなってるのっていうね、どんな風になってるのっていうのを工学的に言い伝えてると思ってください。テクトニクスってテクニックとか言いましたよね、テクノロジーとかも言いました。テクってそうなんですよね。あったでしょ YMO のいろんな、ね、テクノカットとかあれもテクですよね。 それと同じようにですね、あのこのテクトニクスというそういう、まあ動くそういう仕組みみたいなものを表していると思っています。でプレート岩盤が動くんでテクトニクスとプレートテクトニクスと呼んでるんですが、実はもう一つプリウムテクトニクス、なんかどっかのプリンかあの杏仁豆腐のメーカーかなんか あのメニューみたいな言い方ですけど、プリウムっていうんですよ。これがまたあの怪しい、あのなんか初めて聞くとなんだそれはと思われるかもしれませんが、実はプレートテクトニクスっていうのはプレートのこう地球表面上のそのひび割れた卵の殻がどう動いてますかっていうのを勉強する学問、プレートテクトニクス。プリウムっていうのは中の黄身と白身が、特に白身がどうなっちゃうんかなと、もしかしたら動きよんかなと、どなの動きをしよるんかなというのを見るのがプリウムテクトニクスという、なんとなくイメージわかるでしょ、あのふわふわっとしたあの白身ってプリウムみたいな、伝わりますかね、難しいですかね。プレートってのはカチカチのカタンカタンみたいな感じでしょ。実はあの、この話題が一つ出てきたあのもう一つの理由はですね、あの皆さんあの日本の地下にはあのプレートが潜り込んで地震を起こしているのはご存知だと思うんですが、あのプレートって沈み込んだらどうなるんでしょうね。あのよくあの理科の教科書とかほら行政が配ってる地震の起きる仕組みって書いてあるの、プレートが潜り込んで、引っ張られて反発して地震って書いてあるんですよ。でもこう沈み込んでるプレートの先ってどうなってるんでしょう。あれ書いてないんですよ、意外に書いてないんですよ。で実は最近分かってきたのは、あの沈み込んで溶けて消えてるんではなくて、どうもある程度の深さまで行くと溜まってるんじゃないか、あの氷嚢のように。昔あの熱を出すとあの ゴムのも今時ないですけどね、ゴムのあの氷嚢にこう入れて上から吊るしたじゃないですか、こうね、そういう、もう若い方知らないでしょうね。ね、あのドリフのやつでもあのパーンってあのこう針でつくとバーンってこう氷水が出てきたりとか言ってそういうのギャグがあったでしょ。まさにあの氷嚢のようにですね溜まってるらしくって、でそれが実はある程度こう塊になってて、これあのメガリスっていうんですが、これがですね重くなってきますとあのだんだんあの重くなってくるんで、あの下に沈もうとします、重いもんだから。そうするとあのプレートもろともずーっと下へ引きずり込もうとするんですが、あるところで我慢できなくなってプチって切れちゃう。そうするとそのメガリスという塊が地球の内部に向かってドーンと落っこっちゃうみたいな。だからちょうどあの獅子落としみたいに頑張るんだけど、あのぐーっと引っ張られてカコンって元へ戻る。プレートもあれがプレートだと思ってギューっと引っ張られるんだけどプチって切れてカコンって戻る。で切れたメガリスが下へズドーンと落ちちゃいますから、だから日本の地下にそういう塊がどうもあるようです。でそれがズドーンと落ちるもんですから、流れも下へ向かって流れますよね。あのちょうど石をドッポーンって落とした時にあの水が吸い込まれるように、ずっとこう吸い込まれるということで、吸い込まれるということは地球全体で考えたらどっか浮き上がらなければ収支が合いますよね。あのドッポーンって水が入ると滞留してどっかからまたポコって出てくるんですよ。でそのポコって出てるのが実はハワイあたりじゃないかということが分かってます。それともう一箇所アフリカですね、アフリカにあの第一交代っていうのがあります。あのやっぱり割れ目があってあの火山噴火してる非常に火山活動の活発な地域があるんですが、なんでこんなに火山が多いのとか、ハワイもそうなんですが、これも昔からの謎だったんですけど、あそこ普通火山っていうのはプレートとプレートね、卵の殻の境界でガリゴリガリゴリゴリゴリ擦るからあの熱ができてあのブッて噴火するっていうのが火山なんですけど、あのハワイって殻のど真ん中にあるんですよね。それなのになぜ火を吹くんでしょう、火山を。あの活発にキラウエア火山とか吹いてるじゃないですか、バンバンバンバン、あの美しい、ね、噴水みたいな火山ですけど、あの噴水みたいな火山ってあの溶岩は結構地下の深いとこから出てきてる証拠なんですが、あの意味がよく分かんなかった。ホットスポットという名前がついてます。どこかのあの喫茶店みたいな名前ですが、ホットスポットってね、あのまああったかい点っていうんですが、その意味がよく分からなかったんですが、実はいろいろ突き詰めてみると、さっきのドーンと落ちた日本付近でドーンと落ちた加工した分のとばっちりがハワイの方でぶって上上がってる。そうすると地球の内部から上にぐっと向かって上がりますから暑いんですよね、地球の中って。でその暑いものが上に向かってブーンって出ますから、あの地表の弱いところを貫いて火山がバーンって噴火するという、そういうことまでが実は分かりつつあるという話でございます。でだんだん分からなくなってきましたね。 地球の、これもう地球の中ってだいぶ意外分かってきてます。あの地震が起こるとよく分かるんです。波がこう通りますよね。あのよく皆さんもほら、あの人間ドックとかでエコーとかされるじゃないですか、腹部エコーとかって、あー脂肪がいっぱいですねみたいな、肝臓も脂肪だらけですみたいな、まさにあのエコーのようにですね、地球の内部を探ることが今できるようになっておりまして、だんだんそういうことが分かってきたということでございます。だんだん難しくなってきましたね。ではここでですね、またコーナーを挟みまして、曲の明けにですね、曲コーナーの後にまたちょっと少しお話ができればと思います。
マムロくん、インフォメーション。
マムロくん、インフォメーションです。今日のインフォメーションも生インフォメーションです。この方がお伝えします。
はい、こんばんは。山口河川国道事務所、小南でございます。今日はですね、地球の成り立ちとか地球の動きの話とか、スケールも時間も、非常に大きな話の中ですけども、私はちょっとスケールの小さい1年間の話でございます。今年の春、皆さんこの番組でもご知らせしました、沢川尾の子供の水辺の学校が、完成しております。それ以降ですね、春は、完成で賑わい、夏は水遊びで賑わい、秋、台風とかですね、ちょっと水が多くなって水辺の学校が水に浸かるということを経験しましてですね、もうすぐ1年を迎えようとしておりますがですね、水辺の学校に、皆さん地域の方々も待望しておりました、トイレの工事がですね、12月ぐらいから始まる予定です。完成はですね、だいたい3月の末になるんじゃないかと思いますが、山口県さんの方で水辺の学校の付近にトイレを作っていただくという工事がいよいよ始まります。先ほど言いましたように、水辺の学校楽しいこともありますが、皆さんに快適に使っていただくためにですね、地域の方々が協力し合いまして、数回にわたり、草刈りの作業も実施されております。こういった風にですね、地域の方々が安全で楽しく利用できるような活動も必要かと思っています。そういったことをですね、これからも維持管理していくためのルール作り、楽しく使うためのルール作り、そういったことをまたこれから決めていきたいなと考えております。もうすぐ1年を迎える水辺の学校、皆様も、冬ちょっと寒いですけども、散歩をその他でちょっとご利用していただければと思います。以上、まもろくんインフォメーションでした。
以上、まもろくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。サバガー物語をお届けしております。時刻は7時47分になるところです。さて、時間もそろそろしておりますが、今日は難しい、大変難しい、これは大体大学1年生の教養もしくは、地球物理学とか、地球科学とかそういうところの話をですね、教科書もない、黒板もない、スライドもないという状態でひたすらラジオで喋って伝えるという、これ難しいございますね。多分大半の方があのダイヤルを寄せひねってる可能性もありますが、最後までここまでついてこられた方素晴らしいと思います。意味不明なところ多々たくさんあったと思いますが、これが国土交通省ですということでやっぱりあの、いつ川が出るのかということなんですが、そこまでもう少しご辛抱ください。あとですね、日本の成り立ちっていうのが実はそんな風にあの、まあ、大陸が動いたりぶつかったりなんかしてるんですが、あの日本ってやっぱあのどうやってできたかっていうと、さっき言いましたようにあのプレート同士ね、卵の殻がぶつかり合って片一方が沈み込んでるわけですよね。で沈み込んでくると、どんどんどんどんあのベルトコンベアみたいにあのどんどんどんどんあのよあの流れてくるんですが、当然上にあのゴミではありませんが、あのいろんな山とか、いろんなあの堆積した土が、当然海底の土があのくっついてます。でそれと一緒にどんどんどんどんあのやってきますから、ちょうど沈み込むところで突っかかる、溜まる、あの埃が溜まるのと一緒ですよね。どんどんどんどんプレートは沈むんですが、そこにくっついてた山とかなんとかはそのまま剥ぎ取られて、そこに堆積して残っちゃうということになります。でそれがだんだんだんだん大きくなっていって、ある時はプッて上へ出たのが日本列島ということで、 その堆積する順序で実は日本列島分かれてまして、これ面白いですよ。昔の日本の成り立ちでいう日本の境界線はどこにあったかというと、一つは中国地方から北九州にかけての一帯、これがまず一つです。それと次は中国地方東部から中部地方、そして秩父までを含めて東北地方、北上山地までを含む一帯、これがもう一つの日本です。そして今度は九州から関東地方にかけての西南日本の、まあ、どちらかと太平洋側の、高知だと四万十川とかいろいろ流れてますが、あの辺一帯を構成するもの、になってます。で全部でこれ3つから合体してできているというのが実は日本の、これが昔の日本だそうでございまして、でこれから、まあ、実は寄せ集められてくっついてたということで、もともと日本って中国大陸にくっついてたそうですね。添い寝をしてたと思ってください。ちょうど中国大陸の今日本海がありますが、あそこら辺に日本は添い寝をしてた状態で寄せ集まってきた土とか山とかがくっついて、そういう風な形で、3つからこう重なり合って添い寝をしてた。でそろそろ自立をしなくちゃいけないって、縮離れをしなくちゃいけないということで、これも地殻変動が起こって日本が大陸から切り離されていきます。でそれもプッと切り離されるんじゃなくて、西日本は時計回りでぐるって回転しながら、一方東日本から東北は、反時計回りに回転しながら今の形になったということで、だから日本列島って逆 L 字の形をしてますよね。あれもともとまっすぐだったんだけど、それぞれ時計回り反時計回りで回転しながらぐって離れたもんですから、あんな風な折れ曲がった日本になってしまって、その折れ曲がった日本で大きい地震が実は起こるような活断層がたくさんできちゃったということでございます。でこういう風に大地がね動いて今の日本を作って、まあ、ほとんどが山間部です。山ばっかりのところに雨が降り、そしてその大地の土を削り、川ができます。そして川は山地を離れてその平野に流れ出すと、自分が運んできた土をそこに落としていきますよね。でそれでできたのが扇状地、さらにそれをずっと先まで持っていって捨てると、捨てるというか落とすと、いわゆる三角巣のようなものですね、そういったものができていくことになります。でまさに豊富という土地はその三角巣、扇状地の、ねどちらかというと三角巣の方に近いですけども、そういったところにできているということになります。で、こういうね結局は、たまたまそこに山があって、たまたま雨が降って日本が動いて、そういうふうに大地を形成して、でそこに雨が降ってたまたま川が流れて、たまたまその川の土砂が流れていって、でたまたま海沿いに堆積をしたと。でそれも鯖川、暴れ川ですから、右に行って溜めては、また右に左に移って、土砂を溜めては、また気分を変えてこっちでっていう風に、ちょうどお父さんが芝生に水まくように、あっちに捨てこっちに捨てって繰り返しているうちに、今のような平野が形成されていったと。それに加えて今度さらに人間の手により、埋め立てという形で、さらにそれを海への方向へ向かって、伸ばしていった。最終的に出来上がったのが我々が今生活している豊富の平野であろうというふうになっています。ですから本当にたまたま川があったんです。奇跡的にこれできたんだと思ったらいいかなと。この地球の歴史から考えて、日本がで、ね、大陸が移動し、日本ができ、そしてぶつかり回転し、そしてそこに雨が降ってたまたま川の一筋が流れ、そしてそれが土を運び、今の豊富の平野、そしてその大地を作った鯖川、まさに鯖川は我々 その命といいますか、生活の営みを作ったもう根源であると。でそれも本当に奇跡に近い、本当に高い、非常に低い確率での中で、本当に偶然にできてきてくれた中で、我々はこんな美しい川にのそばでですね、生活をし暮らしているということでございました。ですから今日言いたかったことはですね、なんとこの鯖川ができるまで、到達するまでに、なんと地球の長い歴史をというね、スゴロクをね、辿りながらやってきた。もしかしたらどっかでスカになってたかもしれませんし、どっかで全然ねルートが変わってて、ここは単なる海岸線になってたかもしれません。あるいはもうそもそも大地はなくて海だったかもしれません。だけど奇跡的にこういう鯖川の川が流れて、美しい平野があって、そこに我々は美しい町豊富を作っているということでございまして、まさに地球の歴史が鯖川を作り、そして鯖川が豊富を作ったと ということでございます。そして我々はその豊富という街で一体どういう営みを今後していくのでしょう。そして未来の人たちはどうなんでしょうか。その辺のに向けてね、思いを至らせながら今日の難しいお話を終わりたいと思います。この辺は反省を込めまして、次回はもっと楽しい優しいお話をしていこうかなと思いました。今夜もこの難しいお話の中、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。寒さがひどくなりそうですんで、ね、寒くなりそうですんで、インフルエンザ入りつつあります。どうぞお気をつけください。体をご自愛いただきまして、また来週この時間にお耳にかかりたいと思います。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。